皆さんこんにちは。 NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラム、通称 NSP 事務局の樋口恵子です。この番組は全国各地にいらっしゃる NSP 会員さんに私樋口が直接お会いし、今までの人生について、お仕事について、お住まいの地域について、日本について、そして NSP への思いをお聞きし、お一人お一人の魅力、そして日本の魅力に迫る番組です。今回も素敵な方とご一緒させていただきました。それではお聞きください。
はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
皆さんまずはお名前と自己紹介からお願いします。
はい、皆さんこんにちは。はい、沖縄県の方で、経営の勉強会、主に中小企業を対象にした経営なんですけれども、はい、こういった経営の勉強会をしている会社で、日本人事株式会社の菊里由里子と申します。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、こんにちは。沖縄県浦添市、磯というところで、業務用キッチンの設計、施工、メンテナンスという形で、携わっている会社をしております。有限会社安武の浅戸と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
東浜一平と言います。東浜と聞かれてもしかしてと思った方もいると思いますが、ドラフト1位で、福岡ソフトバンクに、入団が決まった東浜直君とは実は最近から親戚ということになっています。
最近から
一応キャッチボールは僕が教えたということにな
ってます。
はい、はい、彼も出身は同じところなんですけれども、はい、沖縄県の与那国半島っていうところで、不動産業をしています。はい、その与那国半島には勝連城址っていう世界遺産があるんですけれども、
はい、
そこの主がキムタカのアマワリっていう、
アマワリ、
はい、王様がいるんですけれども、
あ、そうなんですか。
はい、
あ、昔の、
ね、
昔の、はい、
そこで僕はキムタカのあまわりって言うんですけども、はい、僕はキムタカのおまわりということで、はい、不動産のパトロール
を、なるほど、
はい、させていただいてます。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
多分
しないです、しないです、
言わなきゃ言わなきゃ。
あ、最
初に気負ってしまう。大東ハウジングの東浜一平と申します。
あれ、東浜と言われて
ま
た。
よろしくお願いします
。皆さんのつながりをじゃあまずはお聞かせいただけますか。
はい、うちの方でこの先ほど申し上げた経営を学ぶ学校ということで、
はい、
勉強会をしてるんですけれども、そこで一生懸命勉強をしてくれてる方が、はい、安武のアスト社長と大東ハウジングの一平さんですね。ということで、はい、勉強会メンバーです。
なるほど。はい、で、そこで初めて知り合わ得た。
そうですね。どっちかといえばその類ですね。
ですね。
はい、なるほど。今何名ぐらいそこで学ばれてるんですか。
今はですね、現在会員さんが会社数でいうと、はい、80社なんですけれども、人数的には何ですか、ね、200名ぐらいいらっしゃいますね。
うん、でも沖縄県から各地からいらっしゃるんですよね。
はい、沖縄県ないです。
県内から、
はい、でも学校を始めて10年目になりまして、はい、通算でいうとも3000名ぐらい。
3000名
言い過ぎかもしれない。でも社員さんも、はい、社長さんとか幹部の方たちだけではなくて、はい、この会社の社員さんも勉強しに来てくれてるので、はい、うん、本当にまあ大体1社平均で10名としたら、うん、それぐらいになりそうな
気配が。そうなんですね。はい、で、経営を学ぶなんですけど、はい、ただ経営だけじゃないんですよね、その学ぶ科目というか。
そうですね、最初は経営を学ぶっていう部分で純粋に経営の目線だけでやったんですけれども、はい、どんどん深掘りしていくとですね、この経営の仕組みとか戦略だけではなくて、うん、やっぱりこの一人一人の人間力も必要だなっていうのを気づきまして、うん、はい、でまたこの経営で仕組みを作った部分 でじゃあどう実践していくかということで、うん、あの実践力というのも必要だなと分かったの で、はい、で実践力またつけるためには、はい、あの仕事面だけではなくて、うん、こういった自分の生活面も影響してくるなということで、あの今までこの仕事とプライベート生活の部分って分けがちに考えてたんですけど、はい、それがもう一体なんだねということで、うん、今も自分の生き方人生まで勉強してる感じですね。
なるほど、はい、テーマとして哲学とかそういう
の、そうですね、人間力の方が哲学の部分になってきます。
で、はい、でリーダーシップも学ばれてるんでしょうね。
そうですね、あの藤原先生のリーダーシップの本をあのみんなで今本に基づいて勉強してるところなんですけれども、はい、以前からこの横型組織とか横型のチームワークっていうことは、うん、はい、勉強したんですけれども、このリーダーシップに関しては、うん、あの去年からですね、はい、みんなと一緒に勉強し始めてるところ
です、はい、あ、そうなんですね、
はい、だからすごくあの今までのリーダーシップ の考え方とは全く違うので、うん、すごく楽しいです。
どういうふうに今まで、
今まではなんかあの縦型のイメージがリーダーシップがあって、あの、はい、リーダーから言われることは絶対とか、うん、でリーダーにあのなんていうのかな、リーダーにもついていくっていう部分、うん、あのリーダーに頼ってた部分が、はい、あのついていこうとしては、うん、あったと思うんですけども、まあ、そうではなくて横型っていうふうになると、あのリーダーだけが引っ張るのではなくて、うん、あの例えば中小企業というとリーダーはどうしても社長になってくるんです、うん、はい、だから社長一人であのみんなを引っ張っていくのではなくて、はい、あのみんなで一緒にあの進んでいこうという考えがあるので、うん、はい、一人一人がリーダーという考えが、うん、あのびっくりしました最初。
びっくりしました
。今まではリーダーという意識が、私社員なんですけど、はい、全くなかったので
トップのっていう、
そう、トップはもう社長だから、リーダーは社長というイメージがあったので、
あ、なるほど、はい、
だからあそうじゃなくて、あの一人一人がやっぱ役割持って進んでいかないといけないっていうのが、うん、あの勉強して気づけたので、うん、今ではだからあの楽しい反面、はい、ちょっとまた頑張らないとなっていう責任、
あ、なるほど、
責任感っていうんですかね、はい、そういったのもなんか出てきて、はい、あの真剣に何ですか、ね、向き合えるようになりましたね。
あ、なるほど、うん、そうなんですね。いかがですか、学んでみて。
そうですね、まあ、あの自分の方も、まあ経営ということで、どっちかといえば、前職で技術を学んで、はい、まあ、これではあのちょっと物足りないということで、うん、結局はあのこの技術を自分で生かそうということで、まあ、愛な考えでこう独立した部分もあったんですけど、
今独立されてどれくらい、
15年ですね、
まあ、
でその中でも結局、まあ、我流の中で、はい、まあ、過去の大手企業にいた時のやり方でずっとやってきた部分があって、はい、そこで、まあ、経営を学ぶ学校と出会えて、はい、結局、まあ、自分の持ってる器なりの仕事のやり方っていうのがあるんだなっていうことに気づかされて、それに向けてまあ修正できるチャンスをいただいたということで、まあ日本人さんにはあの感謝してるんですね。でその中でもやっぱり一生懸命やってるのはどこも変わらないと思うんですけど、やっぱり原理原則に反することをするとやっぱり何やってもダメなんだなと。でやっぱりあのなんとかなると思ってたことでも、はい、やっぱりそれがなんとかならない部分もあって、はい、でそれがもう結構あの実感させられている部分があってですね、でその中でもやっぱりその原理原則に基づいてやられている会社というのは、はい、あの自ずと成果が出ている。でこれもやっぱり積み上げということ も学ぶことができて、はい、実際7年前ぐらいにこう学校に携わったんですけど、はい、やっぱりそれでも自分はできるということで、うん、また一旦引いてまた自分のやり方に戻ったんです。
あ、なるほど、はい、
で結局は去年の、1月1日にまた入学を認めてもらって、
はい、
ちょうどまた今年1年になったんですけど、やっぱりそれでも、はい、やっぱりあの時はそう思ってたんですけど、うん、やっぱり改めて勉強すると自分のこうレベルがどれだけのものかっていうことに感じることができて、やっぱりもうむちほど怖いものはないなということを感じさせてもらえる、はい、でその中でも、まあ原理原則を学びながら、先ほどあの菊田さんがおっしゃったようにリーダーシップの方も、はい、あの日曜日の時間帯でやったんですけど、はいはい、やっぱその中でも藤原先生がおっしゃってるその横型という中での、はい、まあ、そのリーダー、我々が考えている今までのもうトップダウン方式でずっとやってきた分、はいはい、 違和感があったんですけど、やってみると
最初の抵抗ってありました？
ですね、やっぱりありましたね、うん、でそれでどれだけの人たちの、あの可能性を積んできた、いわゆるこう私が
全部
積ん
で今まで、
はい、それにも感じることができて、結局出ようとする釘は全部打ち潰してしまって
なるほど、
結局我が正しいとばかりにやってきたことが、逆に言えばそうではなかった分もあったり、うん、で結局はそこで藤原先生のおっしゃるみんながリーダーという言葉にも出会えることができて、はい、非常に良かったなと思って、はい、で今現在に至っているんですけど、うん、まあ、その中でもやっぱり富山号にも行くことができて、はい、その中でもやっぱりそれぞれがリーダー的持ってる力を発揮するという中で、うん、はい、それぞれが役割を持ってっていうことをまた、うん、自分の肌で感じることもできて、それもちょっとあの今回いろんな意味も含めて、はい、自分的には良かったなと思ってますね。
あ、そうなんですか、
はい、だからやっぱり学ぶということは必要ということを改めて感じて、まあ自分の子供にはやっぱりその勉強しなさいという言葉を口々に発するんですけど、実際お父さんはどうなのっていうことをやっぱり学校をやっぱり分けてしまうんですね。大人と子供は違うと、やっぱり子供は常に成長している、日々進化している中でやっぱり大人っていうのはそういうところがあったのかなということをちょっとまた理解をちょっと置き換えて、やっぱりスパにならなきゃいけない
な
ということなんです。
なるほど、ありがとうございます。
ちょっと恥ずかしい、道から歩けない僕が言いました。少しはちょっと今あのこう顔隠しながら歩くことができました。やっぱり知らないということは大変なことです。
そうですよね、知ってた方が、
はい、ということなんですね。
いくつですか？
今後半の方に、うん、あの素直って出てたんですけど、はい、まあ、僕も、まあ、1年前ですかね、その2月、同じ
去年
ですかね、うん、はい、去年の1月2月に、もともと前、
はい、
あの3年前ぐらいにここで学んだことがあるんですけど、
あ、そうなんです、
ね、ちょっとブランクがあって、はい、1年前に、ここでまた学び、うん、始めたっていうところなんですけれども、やっぱりここに来てなかったら、あの勉強の大切さとか、
うんうんうん、
大人になってから何を勉強するんだろうとかっていう、うんうん、そういう考えがあったんですけれども、はい、ここに来て勉強の大切さ を感じて、またその中でいろいろな勉強をしていく中で、まだまだちょっとレベルはあの低いんですけれども、あの、まあ、僕ができることは後半に出たように素直にもいいなってあの思って勉強するのが大事だなと思ってるのと、あの僕は犬年なんですけど
犬年、
はい、やっぱり犬はあの悪いものには吠えて、
吠えますよね、
噛みついて、うん、まあ、いいものは間に切れるっていうことで、うん、まあ、気のせいかもしれないんですけど、やっぱり僕が行くところにはなんかいいのがあるなって感じるような気もするなと思っちゃったり、なんかしちゃったり、まあ今そういう段階ですね、僕は。
そうですね、はい、犬年ということで、まあ、今年は見年なのでちょっとあれですけど、何か先ほどお話を聞いたんですけど、決意されたことがあるそうです。
これは僕は
言っちゃった。
決意したことがあるって言いますか、あの決意させられたというか、はい、ちょっと午前中の勉強会で、
はい、
三つの脳っていう、
三つの脳、
はい、原子脳、うん、大脳辺縁系、
はい、
大脳新皮質っていう、
はい、
まあ、僕もまだ分かってるつもりなんですけれども、
はい、
脳はバカで天才っていうことで、
うん、
騙されるっていうんですか、
脳の、
はいはい、酸っぱいレモンを思い出すと大気が出てくるという、うん、
はい、
まあ、そういう流れでアファメーション、肯定宣言っていうんですかね、まあ、それが有効だということで、はい、例えば私はスピーチが自信があるとか、
うん、
例えば自信がない時点でもこういったふうにずっと言い続けると、はい、どんどん自分に、例えばスピーチに対して自信が持てる自分になれるっていう、一発目のアファメーションっていうんですけど、それを
今朝
、その勉強の中で、まあ、ここに来ると僕は決定権ゼロ
学ばれてる最中
で学ばれてる、その中で一平君は今年結婚する、また具体的に11月になりました。
こんにちは、12月ということで今年の秋ですね。
なったらもういろんな人からおめでとうございます。じゃあどうしないといけないのっていう。
でも彼女さんも知らない。
そうですね。
今朝ですからね。
まだ帰ってない、
まだ帰ってないので。なかなか帰れない。
で11月までこれから準備段階
ぐ
ら
い。そうですね。また11月にインタビューしに
来て。そうですね。どうだったかという。
はい。ちょっとここで学んだことを生かしつつ。
あ、そうですね。ぜひ。
リーダーシップも発揮
して発揮して、
横
型横型
はい、縦型では
なくて、なるほど、そうですね、はい、少し沖縄の話をお聞きしたいんですけど、沖縄の方から富山藤原学校という、あの長野県の今日最南端のところに飯田市があるんですが、そこの富山藤原学校に皆さんも来ていただいて参加していただいてるんですけれども、なぜその沖縄から遠山の藤原学校に参加していただけるようになったかをこうお聞きすることって大丈夫ですか？
あの藤原先生に会いたいので、
はい、
あの大好きな藤原先生
に会いたいので、
あのまた多分あの藤原先生も、はい、あの私のまあ勝手なイメージなんですけども、はい、多分あの遠山号 で,、
はい、
でしか見せない藤原先生がいるんじゃないかなと思うんですね、
はいは
い、あの楽しい藤原先生に会えるのも遠山号だからなのかなっていう部分も昨日ちょっと思ったんですけども、はい、なのでまたあのもちろん藤原先生もあのとても素晴らしいんですけども、はい、またあの遠山号の地元の方のおもてなしもとても温かくてですね、はい、本当にあの毎回行くたんびに、うん、ただいまっていうような雰囲気を作ってくれて、あのすごく皆さんあの優しくて、うん、もちろん私よりも年配の方が多いんですけれども、はい、とても気さくにあの接してくれて、はい、あの最初は緊張しながら参加したんですけど、はい、そういった緊張感を本当に吹き飛ばしてくれるぐらいの温かさで、本当にもう温かいあの雰囲気でおもてなししてくれるので、はい、そのなんか入ったちょっと正直田舎なところではあるんですけども、うん、なんかあのすごく夢があるというか、
はいはい、
また遠山号で感じるので、すごく毎回行くの楽しみにしています。
ありがとうございます、はい、今まで菊池さん何回くらい行かれて
ますか？何回ですかね、
もう
7回7回
行ってる、
7回前行った7回行くね、はい、
じゃあもう四季折々。
そうですね、はい、あの去年の11月は11月末で、
はい、
できたので寒さも体験しました。
そうですよ、
はい、
行かれてどうでした富山？
はい、で自分のは2回なんですね、
はい、
で去年一昨、あ、一昨年かな、4月、あ、4月5月かなに行って、で今回は12月下月末に行かせてもらったんですけどね、はいはいはい、結構あの最初行く時には何があるんだろうと、まあ、場所も知らないですし、ただパンフレットを見ながらこう農業体験とかいろんなこともあったんですけど、まあ行ってみれば何か得るものがあるだろうということであの参加しました。でやっぱり行った時にそっちを感じたのは、もう移動してる間にだんだんこう携帯電話も鳴らなくなってというか、何かこうそういう流れになったのかなと、仕事的なものが一切途絶えてですね、でその中でまああの景色が変わるのもこう体験しながら、あ、はい、まあ、だんだん山奥の中に入り、
はい、
で行くとやっぱり普段見慣れるコンビニもないですし、まあ、目の前から川が流れていたり、はい、まあまあ、藤原先生の案内の中でいろんな、はい、あの場所を案内してもらいながら歴史を学ばせてもらったんですけど、はい、まあ、地元でもそういった歴史のある場所ってたくさんあるはずなんですけど、
沖縄にですね、
はいはい、なんですけど、そこに目を向けてない自分も感じることができて、
富山に、
はい、でその中で、まあ、人との出会いもあって、うん、その人との触れ合い、
はい、
その人たち の, あの思い、うん、いろんなことを体験することができて、うん、あのまあ、原点に戻ったっておかしいんですけど、はい、まあ、この年ですよ、話はあれなんですけど、やっぱり常にこう新しいものを目先をこう追いかけていて、実際歴史的なもので、はい、一番大事にこう 元となるものをこう無視してた部分があったのかなということも感じることができて、まあ実際今後これだけこう景気というか物的には溢れている中で、実際このものがなくなったら我々って生活できるんだろうかということも思ってですね、でもこの遠山郷にいらっしゃる方はこれがなくなろうが電気がなくなろうがもしかすると生活って普通にできてるねということも感じることができて、すごいなと。でまあその中でも本当に人の出会いの中でそれぞれが持ってる力を発揮してるなというのも感じることができたんですね、
富山の現地の方が、
はい、それぞれがやっぱりこう皆さんが持ってるもの、お互いがこうの力を出しながら農業されてる方、またあの建築をされてる方もいらっしゃったりとか、またその中でできる中での協力関係でその活性化がしてることも感じることができて、今後我々にもこういったのが必要なんだろうなということも感じながらも、さて戻って何ができるだろうかということも考えながら、今それを含めてまあ次の機会もあると思うんですけど、自分が今できることって何があるんだろうかと。ただ車があって何があって機械があって道具があればできる仕事は今やってるんですけど、果たしてこれがなくなった時に本当に自分の力で何ができるかなということもいろいろ考えさせる部分があって、そういう意味ではちょっとあの自分が体験できない部分に携われるというか、向こうでしかできないのかなと思ったりしながら、
富山
です
か、
はい、でそういった意味でもちょっとあの楽しい場所になっています。行くのが楽しみ
ですね。なるほど、行くのが、
はい、食べるものもほとんどが自然のもので、今日取れた昨日取れた熊とかイノシシだとかを食べさせてもらったり、それを調理場で、ね、解体してるのを 見て、今沖縄でこういうことをしようとすると食品衛生法になんたらかったりということで全部ダメなんですけど、それが全部できている中で川魚も食べさせてもらい、ここだともうスーパーに行かなきゃ買えない
お魚を、
はい、そういったものを含めると本当すごいなと。でやっぱりあの散歩していても、これからこの時期に冬場に向けて、あの野菜あたりが取れないということで、全部こう大根からいろんなものが干された柿なども干されている風景も見ることで、ああそういったことっていうのも予測を立ててこう前向きにやってること、我々とすればその時期時期にコンビニ行けばそのものが買えるとしか思っていないので、それもちょっといろんなことを考えさせられる場所になってます。
生活の部分でも、
はい、で蜜箱があったりするのも見ても、我々からすると蜂蜜っていうのは缶を開けて買うものだと、それもやっぱり生のものを食べさせてもらったり、いろんなことをこ
う、
はい、なんかこう、あのクッキーみたいなのにこう塗ってもらったものを食べさせてもらったり
ですね。
自家製って言ってましたね、あれも。そういったのも含めるとやっぱりすごいなということ。
ね、
はい。もう今そういうところに放り出されたらもう多分生活できないと思います。そういうことも感じながら、あの一つ一つこうあの自分ができることを探しに行ってるような感じですかね。今のところ私とすれば、はい。
なんか沖縄っていうと大体皆さん観光で他の地域からたくさんいらっしゃるんじゃないかって他の県の人はすごい思ってると思うんですけれども、実際、まあ、沖縄に住まれて生活されてどうですか、その他の方が沖縄にいらっしゃるとか観光面で。
そうですね、観光、おそらくほとんど今までは観光だったと思うんですけど、まあ、あの 3.11 の後からは、まあ、そういった生活する場を求めてきてる方もいらっしゃるとは思うんですけどね、ただその辺はちょっと我々としてはというか僕としてはまだそういった意識がなくて、だからその沖縄で何かもっと他の方々、県外の方々にアピールできることって観光以外に何かないかなというのもちょっと考えてはいるところではあるんですけど、なかなかそれがない、自身私自身はそれがなくて、そういった意味では富山郷ではそういったので自分たちができることからそういったことでやって人をこう呼ぶことができてるっていうのもある意味すごいなということも考えて、でも観光って言ってもまあある意味では時期でしかできない部分も沖縄のものはあるんですけど、向こうは年中通していろんなことができるんじゃないかなということで、沖縄からも毎年時期こう選ばず生きてる部分もあるのかなと思って、その四季折々というかいろんなことが体験できて、 今後もっといろいろ期待できるのかなと。だから沖縄でもそういったことが、夏だけが沖縄じゃないよということも何かないかなとも思いながら、まあそれ以外に向こうの冬とはちょっと違っていて、沖縄向こうよりは暖かいから来るというのもあるかということで、まあその地震が少ないとかいろんな自然的なものでも沖縄を好む方もいるとは思うんですけど、その辺が何だかもっとこう表に出ながら、で我々の地域と密着した形でもっと活性化できて、まあその辺であの沖縄からもっと経済的なものが発信できたらなと思っているんですね。これだけ基地のことでは騒がれてますけど、他の意味でもっとなんかアピールできることってないのかなと思ったりですね。実際それもちょっと考えてはいるんですけど、
いかがですか沖縄のあれですよね、お生まれも、
はい、
沖縄で、
もうそうですもう、はいはい、田舎者ですね。
沖縄
の中でも、はいはい、地図であの思い浮かべていただくと、
は
い、
ちょ
っと沖縄でいうと真ん中の方 の,
真ん中の方、
太平洋側に小さな半島があるんですけど、はい、あそこ出身なのであの、まあ、田舎ではあるんですけども、
どのぐらいの方が住まれてるんですか、人数だと。
ですね、もともとはこの湯勝半島っていうんですけども、はい、それは勝連町と与那城町、あ、逆ぐらいですかね、与那城町と勝連町があって、はい、合わせて湯勝っていう湯勝半島なんですけど、はいはい、合併して、
はい、
7年前ですかね、はい、7年前に合併してもううるま市っていう
ところにな
って、
はいはい、
だいたい11万12万人ぐらいですかね、人口的に。で僕はその湯勝半島出身なんですけど、はい、やっぱりあのなんていうんですか、地元大好き人間で、うん、
いいじゃないですか、
はい、もう地域のためにとかあの地元のためにっていうのがいつもどっか頭にあってです、
はい、それも小さい頃からですか。
もう小さい頃からですね、おばあちゃんもあの祖父母も親も、うん、あの地元の出身なので、まあ、その影響も強いんじゃないかなって思うんですけど、はい、なのであのやっぱ文化とか、はい、あの風景とか、うん、あの人の感じっていうんですか、うん、っていうのもとても好きで、うん、まあ、そういう感いつも地元のためにってあったんですけど、はい、あの一昨日の未来、はい、
あ、地図、
日記作りで、はい、やっぱりあの思い浮かべるのは地元の風景だったりとか、うん、あの行事だったりしたので、はい、あの大切なのはやっぱりなんていうんですかね、この今自分が住んで育ってきたところが大事だっていうのを、またそれを残していくために、
はい、
どうしていくかっていうのを学べたので、うん、とても良かったなって感じてるのと、はい、またあのまだ僕は遠山郷には行ったことはないんですけども、はい、やっぱりあの行った先輩方というか、うん、あの日本人じゃなくてのお話を聞くと、はい、あのまあ、いいなと思っていて、また行くことであの自分の地元である沖縄とか、
はい、
また出身地の湯勝とか、うん、そこを見つめる何かまたきっかけになるんじゃないかなっていう気持ちがあって、
はい、
もうまた先ほども言いましたけど、はい、ちょっとあの僕の決定権は 0% 日本人事の戸山先生 100% なので、まあ、その影響もあってですね、はい、あのまあ、今度行くことを
富山の寺学校に、
はい、あの行きたいと
楽しみに、
はいはい、
ありがとうございます。その沖縄の中でもその湯勝っていうところを皆さん知らない方にとってどういうところってイメージどうですかね。そここ沖縄の中でも湯勝って言われたら、
はい、まず
エイサーの発
祥、分かりやすいのが
エイサー
は、
うん、
そうそうですね、はい、あのエイサーって言ってもいろんなあの踊りジャンルっていうんですかね、
う
ん、タイプがあるんですけども、
すごく静かな、はい、すごく静かな、
その中でもちょっと古風っていうんです
か、厳かな感じ、
衣装も、
とてもかっこいい、
お坊さんに近い、
今朝みたいな格好
ですね。そうです、それに近い、黒と白で、
黒と白、
うん、そうですね、はい、
もともとエイサーは福島の方からのお坊さんが来た
っていうのが
面倒がドリフです。
それ多分知らない方すごい多いですよね、
うん、それに近い
と、ね、今エイサーって言うとなんかどうしても賑やかな、
そうです、太
鼓どんどん叩きながらっていうイメージがあるんですけど、もともとはすごいなんか静かな感じなので、もともとのこのエイサーはカツレンの、
あ、そうなんですか。でも小さい頃からもう教えていただくんですか、
はい、鍛えられたんですね。
旧のお盆、
あ、旧盆に、はい、
あの迎え盆、中、送り盆、
はい、ありますね、はい、
で送り盆のことをウークイって言うんですけど、
はい、
そういうそこでまず初めて踊るんですけど、
へえ、
はい、ご先祖さんをあのようにちゃんとお返し、はい、お誘い、はい、そこでお送りするって言って、はい、ウークイ、
ちょっ
とウークイ、うん、はい、方言で、
うん、お送りするっていう、はい、
その時にそのエイサーをやられるんですか、
はい、無事に帰れやすいようにエイサー踊りで導くっていう、
あの世とこの世の境
を分かるように、家族でやられるんですか、
聞いて
地元の
ともちゃんとあちらに帰れたな、
地元の青年部の方たちが主に踊
る、あ、やられてるんですね、
もう卒業
しました、卒業しました
青年から外れた、
そうです、
されてたってことですね、
はい、
され
やってました、
であのもう後輩に、
そうですね、
託されて、
はい、
まあ、そういう地域のね、あの踊るところがあるんですよ、十字路とかね、道一年はそれなんですよね、
へえ、あ、普通の十字路とかで
踊るんですか、そうそうそうですね、交通規制入るんです
もう、そう、そうですね、この地域で決まってるのはまずここで踊るっていうのは決まっていて、であとはもうちょっとある家庭にお祝いに呼ばれたりとか、
はい、
どっか店舗、
はい、
営業してに行ってちょっと外交という形で披露したりとか、祭りでやったりとか、
何人ぐらいでやるの、
大体総勢で 7,80 名ぐらいですかね、
7,80
名、はい、来るんですか、はい、すごいですね、
男性ばっかりです、
女性
はい、男性、その中でもちょっといろいろ踊りがあって、太鼓を叩く人、
はい、
でまた女性踊る人、
はい、
でそれとは別にこれはなんて言ったらいいですか、
ね、
酔っ払い役、
酔っ払い役、
はい、
ちょっと
や
ら、ちょっとやらいる、
へー、はい、そうなんです
ね、はい、7、80メートル多い方ですね、
そうですね、
すごい、
はい、
すごいですね、
で、皆さんその衣装というか、
なんか行方不明者もお盆になったら帰ってくるって話
なるほど、なるほど、
この時期には帰ってくる、
そうですね、
那覇空港からどのぐらいかかりますか、
2時間半ぐらいかな、
高速で、
高速で、
そうですね、1時間半ぐらいですかね、
北側地を降りて、
はい、
ああそうなんですね、はい、じゃあそこまで
ちょっと
遠くないですね、観光の方とかもいらっしゃる、
そうですね、観光地もありますね、海中道路といって、
あ、昨日聞きました、なんか少し話が出て、海の中、
そうですね、はい、そこを通りに来る観光客の方とか、あと先ほどちょっと話した
世界遺産、
あ、はいはい、お様がいた
勝連城市っていうところがあるんですけど、そこをちょっと高い丘っていうんですか、ね、そういうところ、景色もいいので、
はい、
そこと、また最近ではちょっと10年前ぐらいからですかね、
はい、
地元の中学生、
はい、
高校生が組踊りって
ある
んですけど、はい、現代版組踊りという形で、
はい、
その勝連城西の雨割りの組踊り、
はい、
現代版組踊りが県内外と世界でちょっと有名になってきて、
はい、
その影響もあって、はい、観光する方が増えてきてますね、
歌舞伎のような感じ
も、あ、そうなんです
ね、みんな若いですね、学生も含めてやるんですね、王様の格好して、
もう10年前まで、まあ、僕たちが学生の頃は、
はい、
中学校のすぐ近くにあるんですけれども、
はい、
そ なんていうんですかね、ちょっと活煙城城跡城跡なので、
あ、はいはい、
やっぱ幽霊
がいるとかかもしれないとかそういう、
はい、まあ、そういうあんまりいい印象はなかったんですけど、はいはい、その現代版組織、はい、を通して、うん、ちょっと日が当たったっていうんですか。
へえ。
地元の子供たちの
教育、うん、ね、
意識改革とまた参考につながってる。
なるほど。へえ。あ、じゃあうるま市に合併したってことなんですよね。
はい、そうです。
うるま市だと大体沖縄県の中で何番目ぐらいですか。
3番目ですね。
3番目、はい、一番多いところは
那覇
ですね。
那覇、浦添、沖縄、
那覇、
沖縄、
浦添、次ぐらい、
次ぐらい、
はい、そのぐらいですね。4番目ぐらい。
うちの市は結構合併県あ市町村多かったんじゃないですか。
はい、
そうです、多かったんですね。
旧串川市、旧石川市
で
4市町だね。
はい、
4市
町、旧勝山町なので、そうですね、合併の良さもあると思うんですけど、
独自のあれもそうですよね、はい、
ちょっと薄れてきてるような、
うん、文化
が、ね、はい、
そうですよね、
はい、あまりよくは
ない、そうですよね、地域としては
地元のね、リスクも、
それをこう世代、次世代にこう継承していくときに難しくなってきますよね。
うん、今のところでね、家庭のね、あの良さを残す。
そうですか。
青年団。
青年団。
なんか、はい、また最近はあの学校区も、
はい、
例えば同じ小学校だったけど中学校は別になる。
ああ、あります、あります。
可能性があるとか、はい、増えてきてるじゃないですか。やっぱそうなるとちょっと。地元意識っていうんですかね、うん、それも薄れてきて
見よう な
ら気もするので、あの未来地図ああいうのをやると
そうなんです、
ね、またちょっと楽しかったですね、やっぱり残すのは何かとか、また作っていくのは何かっていうのを考えさせられたので、はいはい、楽しかったです、
ね、ありがとうございます、なるほど、そうする、あれなんですかね、その地域地域で違うじゃないですか、それは 残したいというか、あった方がいいなっていうのは皆さんお持ちだけど、それをどうしていこうかってなかなか今後の課題
というのは、課題です、やっぱり行政とか教育の、
そうですよね、
そこに来ますね、
その学校で、この間あの別のところでも話題になったんですけど、学校でその地域の歴史を学ぶところと全く学ばないっていう地域があるって言われて、沖縄の場合はどうですか。
沖縄の場合はいろんな歴史的な流れがあって、まず沖縄の方言禁止令というのがあったんですね。
今の50代で、うん、あ、結構、あ、戦争
復帰前、
戦争復帰前、戦
争復帰前、
私はやったことないです。一応
学校で方言を使ったら、うん、まずビンタ、
ビンタもされて、
ビンタもされて、銀行
もされ
て
ました
、うん、で、あと方言札で、で私方言使いました、共通語使いましょうと、そういう運動が、なぜか、やっぱり方言で差別されると、そういう運動があり
ました。
これも現実。
今週の目標みたいなので、方言は使わないようにしましょうっていうのは、それはちょっとありましたね。
そうなんですか。
あったんですよ。
そういう事情
で、目標で。
って今多分50代以下で方言を話せる都市部では非常に少ないです。
あ、逆に
方言話せる。
わからない。
わからない。
あの変わって65
年。40代ぐらいまでは聞き取りはできるけど話
すことは。
で40以下。今だともうわからない。
あ、なまっちゃえるんですけど、でも。純粋の方言を喋れるかって言ったら喋れないです、
言葉がなくなって、
そうですね、私の両親も使い分けるんですよ、 結局子供に話すときは標準語なんですけど、結局親戚とかおじいちゃんおばあちゃんとかはもう方言なんで、だから聞くことはできる。でも世代が変わらないいとこはもうずっと田舎だったのでバッチリなんですよ。
でもやっぱその地域の言葉じゃないと伝わらないというかありますよね、気持ちの中。そうですそうですそうです
。大事ですね。大きな話せなくなったっていう、それが問題になって今は逆に小学校からで方言で話しましょうっていうね、方言大会です。つい最近もあったんですけ
どね。方言大会ですか。
方言で発表しましょう。日常は使わないけど、
あ、そういうことです
よね。外国人の方が日本語でスピーチをしようあんな感じです
か。それを残そうということでやり始めてるのはいい
方言だと思います。
かろうじて国踊りと踊りと、はい、そう歌の世界でしか残ってないんですよ。
もともとあった沖縄の言葉、
はい、
日本語とまた独自のね、進化しているジャンルに入る、はい、琉球語って言われてる部分が使える人が少なくなった、
は
い、これが寂しい
部分
なんですね。これをまた改めて復活してこの沖縄の文化、歴史、アイデア、しっかり伝えていくというのが大事なんです。
そうですね。
でやっぱり歴史っていうのはいろんなところで改善されてるし、さっきの雨割り、雨割りっていうね話あったんですけど、あれも琉球王朝に関しては小王朝からしたら逆族っていう話なんですけどね、地元では英雄、やっぱりそういうね、
は
い、そういうところもまたしっかりと勉強して、伝えていくっていうことが大事になってます。
そうですよね。伝えることは本当に残していかないと、
うん、残すべきもの、
ね、そうですよね。
すごいこんなに小さい地域なんですけども、やっぱり島々によってもこの方言のあれも違うんですよ。微妙に違いますし、
離れたら言葉違
います
。なるほど、
うん、隣同士でも
違いますよね。
ブラックが違うだけで、
だから高校で結構何か所から集まってくるところはなまってるね。そうそう、家島から来るのが家屋とか伊勢名とか来るとか名護とかになるとなまってるなまってる。
その公立の学校は大体その、まあ、小学校だったら近所に行きますよね。で中学校も近所です。高校からですか。
今中学も
関係ない、
今は関係ないみたいで、
全部ですか。
働く小学校でも働く両親 の、 応援ということで、はい、例えば実家が、はい、お母さんの実家がその学校区であればそこを選択するっていうこともできるみたいなんです。
へえ、うん、住んでるところというわけではなくて、そうそうそう、
住んでるところだったら A なんだけど、でもお母さんの実家を使った方が学校近いということであればそこ B、小学校、あとはもう私立、私立も出てるので、はいはい、中学校は私立で受験してっていうのもあります。
で高校になるともう全部ですか。
高校は今大丈夫か。
北部の子が南部の高校に行けるってこと、
行ける
んです。今大丈夫ですけど、
ある程度区域、う
ん、もうなくなった、うん、親は大変だった。
本当に狭い地域の文化の歴史を伝えるというのは難しくなってきているんですね。まあ、この辺りをまたしっかり残して伝えていくというのが大事です。やはりあまりにも沖縄戦でね、全部破壊されてしまって、また全然違う体制で、ね、やってきて、そしてまた復帰という境目でまた全く変わる、まあ、そういう中で失われたものが非常に多いですね。まあ、その前から、また琉球将軍から薩摩の侵攻といろいろあるんだけど、全てそういう時に歴史が全て変えられたというのが現状で、そのあたりに掘り起こしていくっていうのが大事になっていくんですかね。沖縄っていうこの小さな島でなぜ何万年も人が
住んで生きてきたか、そういうところもね面白いですよね。日本で最古の人骨も出る地域です。
ちょうどね余活ありますよね、住宅跡地が
縄
文跡も
あ、はい、
ありますよね、
はい、
遺跡が出て
るんですよ。縄文の文化が残っているという話をよくやっているので、うん、東山さんの頃のファッション近くです
よ。いただいて、
汚していただいて、
う
ん、ああそういうことですよ。
どんどん
広く広く、まあ、地域的には本当に残しておきたい地域ですよね。文化も本当に残っているので、
食べ物とかもあれですか、違います、
あ食べ物は
そんなには変わらない、
食べ物は、はい、そこに、はい、
浅草さんの
王様の王様の
王様の王あの琉球王朝前の
演
奏
ってい
う、この辺りを収めた
浦添のこの地域は、はい、
らしいです。ちょっと繋がってるみたいな感じ。
あ、そうなんですね、
勉強しなきゃいけないですね。自分の
お姉さんのそのお城のお膝元に家がある
んですよ、今です
ね、あのそこを守ってる、
廃所を守ってらっしゃるんですよ実は。
ですね、なんだかの影響バーッですね。今でも年に1回はその我々の門中で、はい、こうその映像のお父さんお母さん の、ま、あのお墓をこう、はい、掃除したりする、まあ、役所が受けて年間やってるんですけ
どね。
それまたこのおじいさんはこうこっちのトンネルがあるところの時のこう捕獲制からその時の事業の、代表になっていて、結局右と左のトンネルの大きさが違うのもその上にまた映像の墓があるんで、それが開ける方向だったらしいんですけど、それを残すためにトンネルにした。そうそうそう、この右側にあるんですよ、それを含めてなんかいろいろあったらしくて、まあ、熱い本には載ってあげてるんですけど、
暑い方
に。暑いですね。いろんなことがやっぱり学ばなきゃいけないことがあるなっていうことを、もうこれからちょっと前向きにやらなきゃいけないかなと。
そうですね。
そういう点でも、うちの、おじいちゃんはその家系図。
あ
ですね、残して鳥の
声
をする
みたい
で、誰と誰が結婚して、どこの誰と結婚して、誰がいつ生まれて、誰がいつ死んだか書いてあるんですよ、
手書きで、
すごい、何年前からあったんですか。
だからそのずっと前からの別れ、どっから別れたかというのが全部あって、
すごい。
だからそれが僕なんかの親父の代でも止まってるんで、これから、
あそうです、使ってますから
ね。いろいろあるじゃないですか、個人情報。全部こう聞き出してやって、だからどこの何畳かとか、どこから嫁に来たとか全部書かれてるんですよ。
すごいですね。
野望とか全部載っていて、どこの何何とか何畳とか、もう大きくバツされて、いないの。
いないの。
それをちょっとやらなきゃ
いけない。沖縄で家系図、戦前の
珍しいですね。本当に
残ってる。あの年中でもそんなにないんです、ね、戦争で
ないです、本当に
改めて作り直
してくれないし、鳥の声だろ、グラフ用紙なの、A1 枚
戦争
しないで、
すごい
ないですか、
でもあれってまとめるの大変だったのかなと思いながら、
首里城行ったら一番わかりやすいと思います。
天井が違
う、天井がほとんどなかったでしょ、
ああいう状態なんです、なので
書いてある全部
その、そうですよね、まだ分かってない
、説明すればできると思うんです
よね、全部なくなっちゃってるんでね、それを再生するとですね、まあ、そういうのは今こういう人のつながりもそうですけど、土地の確認しようちゃんとしたのないからね、今全部整理してるんですよ、構図と実際の図が違う、だから沖縄構図上は実際の面積より広くなって
る。あ、そうなんですか。
ベースの中、基地の中なんてね、ボッパーでされたりしない。その周辺
は全然ないですもんね。
入れない
。一切ダメ
です。もうダメ
です。です。
パスがないと。それも、
そうです。気をつけないと思います。今はそれはそうだけど、911の後、全部大変だったんですよ。ベース内の、 私は普天間の近くでフェンスの近くで周辺散歩してる時に飛行場の周回道路ね、ベースの中ですよね。外に土のうを積んで、土のうを積んで機関銃外に置くと思います。我々に
9.11 の後ですか、うん、あのまだ誰がどうやったかっていうのが分からない。
もうそのあとすぐ各ゲートにも組織が、そしてベース内も軍用車で銃器機関銃持って巡回してこれ誰に向けて、我々に向けて直接銃口を向けられたら怖いよ。
そうですよね。
あれでもやっぱり軍隊は住民守られる。
そうですよね。一切もその入らない向こうはこう出れるってことですよね。
そうですね、はいはい、それは、はい、
まあ、そういうの
って一般的な
別世界ですよね、うん、も
う完全に、
はいはい、割とそのベース内はやっぱ規則も厳しいので、あの
ベース内はスピード違反したらすぐ
すぐなので、その出たら暴走するんですよ。
ああ、なるほど。
30キロ、停止線も、あ、停止線も止まらないとダメなんです
ね、ベース内は。
そうなんです。ただ
それも厳しい、うん、厳しいので、
だから出たら爆発しちゃうみたいな。
だからやりたい方です。
もう出ちゃうと、
出ちゃうで、
そう、縛りが中できつすぎるから、
そして中に帰ったら違い方向。
あ、そう言いますよね。
ですからここで死亡事故を起こしたとしても入って結局方向に帰
れるんですよ、
ね、っていう形
で。何にも なかったことになるんですか。
結果的
故
障も何もないんです。
あ、その例えばこっち被害者が。
被害者はね、相手が軍人の
であれば、そのただ
2枚金程度です、
ね、車はこっちの日本の、例えば車買うじゃないですか。
あ、登録はもうバイナンバーになって、
ナンバープレートが違うんです。
違います。
でもここで走れるんですよね。出てます。でも事故るとこっち側の故障はないんです。
ここ
あ、そう、逃げられた。
ああ、なるほど。
ベースに
99% 本国に帰ります。
帰られたら、
帰られたら、
たくさんいるね。
あ、いつも帰るっていうし、ここに行けるっていうのもあるから、やっぱりそういうのがあるのかなと思ったりしながら、その辺がいつも気になるところですよね。本当に
そうですよね。
いや、当てられたりすると損するんですけど、当てられる
のっていうか、
そんな感じですね。
ただこっちが当てたらまたそれもあれなんでしょうね。
そうですね、
もうとにかくあの連中と事故ったら大変
ややこしくなるという
か、ややこし
く、結構車は走ってるんです。
走ってます、
ね、走ってます。
ついこの間も、
先週
だった。
あ、そうですね。
これトレーナーが陸橋にぶつかって、
最悪ですね。
あの近くだったんですけど、米軍関係の車両が最後のスタンドトレーナーを
乗せた
ローラーを、でもそれは許可を
高さ制限超えて、
許可を、受けないと走れなかったらしいんですけど、そのまま
許可もなく走り、
陸橋にその渡って、避けたんですけども結局。処理する間はまあ渋滞ですね。
あの信号機が壊れちゃって、
落ちなかったからま
あですね、
落ちてたら大変なことだから、大きなローラーっていうのも道をなの真っ直ぐにしてのローラー
で、
あれがちょっとよげたんですね、当たって上で、そうなんです
。あそこ落ちてきたら大変
なことですね。はいですね、まあ、何トンっていう重さなので、それ以前にもそういった許可も、
まあ、無視
です
。あれでも公務中だから、
結局壊れない、
どこがいいなの。
あ、そうなんですか。
道寄りとかするだけじゃないんですか。あの、こう、
仕事中というか、連続の仕事中っていうことなので、だから事故もこの一応仕事中であれば事故を起こしても責任を
被
ってことでダメなんです。すごいですよ。
それもだからあれ行動というかされない、されないですね。
ごくごく日常茶飯
事故は
結構多いですよね。
まあ、そうですね。本当に飛行場のね、お薬の問題もね、
そうですね、
毎日違反、協定違反に飛行してね。
結構とてもいいですね。
はい、夜
結構聞こえますよ、
うん、結構も全然違いますね、これあの振動
店内
ね振動
振動が
振動ね、定常音
定常音なんですね、
はい、そうトイレで分かりますね、今までと違うしガラスもこうやるし音が
音も
下に向いてる分なのかな、やっぱり
あれが、うん、
不気味
な変な音です、
お家にいてですか、
人によっては気分
なりますよね、
11前ぐらいとかでも飛んでます
よ、飛んでますね、
11
夜ですか、
夜です、
夜も飛ぶんですか、
飛んで朝も早い、
朝も早い、
そう
ですね、
なんとか9時、9時ぐらいからはもう聞こえるとき、
何か言えばいいな、国会議員のそこで生活することね、福島もそうだけどね、
そうですよね、
あそこで生活させて
みて、
週末来るんですよ、だから
休みですみたいな、
でも分からないんですよ、
だからそうです
、ね、普通の日に来てっていう感じですね、
あの沖縄担当省も休みで来たでしょ、
そうですね、土日に来ても
辛
いですよね、日常じゃない、
なんなら3日に来ても自分
で
飛んでたけど、
2日から飛んでたね、
そうですね、飛んでましたね、
向こうはクリスマスがあるんですからね、
そうです
ってことですかね、うん、でも日本はお正月ですもんね、2日もまず、え、これ もどうぞ、
これも、これヘリ、うん、
これより重低音、
これもちょっと大きい、
大きいな、
あ、これもそう、強くもっと、もっと重たい、
もっと重
たい、ガラスがすごい、
これは飛行機じゃない、
それが普通にこう飛びますからね、テレビ見てるから電話も聞こえないですか、
聞こえないです、
はい、
あれこそあれですよね、こんな音ですって言って
本当ですね、家でやった方がいいですよね、
そうですよね、
聞いてみてくださいみたいな、
そうですね、
お子さんとかは、まあ、生まれてきて育っていくじゃないですか、その時にそういうお話って、まあ、あんまり家庭によって違うのかもしれないですけど、でも飛行機がいっぱい飛んでたらどうしてとか、なんかそういう話にはなるんですか、
子供もそれから関心がないから全然
結局慣れすぎてしまって、これが普通、このことがあるのが普通、
基地があるのが普通みたいになる、
うん、日常
になっちゃうんですね、
だからこれが異常っていうのを教えないといけない、
だからもっと大変なところは車単とか建て縄はもっと大変ですよね、まだこっちは少し離れてるものもっと基地に近いところはもっとやはり難聴とかそういう部分があることあるみたいなんですよ、あっちの
6等級
そうですよね、
ただこれがあるのは日常だったけど、ある時やはり、少女暴行の県民大会をきっかけにあることが異常なんだっていうことがやはり認識をされてきております、
これが怖いんですよ、鳴らされる、
慣れですよね、
慣れ
なる、でも鳴らされですよね、
鳴らされです、
鳴らされ上位候補チェックでしょ、
そうですよね、
だって
あじゃあ3枚ぐらいある、
週に 3,4 回クラスターの処理があるんですよ、まだ
今も
今も連日あってたよね、これ全然ニュースにならない、
ならないですよね、
日常なんだよ、で全部ね避難して、
あそこから、
うん、危ない500キロなんとかいろいろ大きいのがあって、これ日常あと何十年何百年
ですね、
かかるね、
病院とかそういったところって結構特に大変ですよね、患者さんも
全
然
出なきゃいけない、
そうです、もちろんです、それが普通、
今校舎に建て替えなくちゃうけど校舎でも見つかるからね、校庭で、
あ、そうなんですか、へえ、そうすると移動しなきゃいけない、
そうです、昔はね、監査しないで作ってそれも監査したら出てきて、これが現実的、異常ですよね、
そうですよね、で
この異常さを本来はニュースになるはずなのにならないのね、中央で、
そうなんですよね、
どっかの県であったらなる、
あ、そうですね、 その県沖縄県内ではなるんですか。
県内では当然
なります。
全部出る。あと避難線で行くし、
あ、そうですよね、
交通規制あるし、
あ、そういうのも出てきましたね、うん。
地域によってその重大さというか、その辺がやっぱ温度下がるということですよね。
そうです、
ね。向こうからするとも朝関係ないことになってい
うか、他人事だ
そうですよね。
他人事で、こういう基地ほとんど戦時中もそうだけど、飛行場じゃなくみんな強制で取っちゃって、土地接収して作ったわけで、何も提供してるわけじゃない。
そうですよね。
そういう異常さっていうものを知らないといけないですけど、ね、今でこうだからいいってことじゃないです
よね。そうですよね。
なんかこれをまた戻すべきは戻していく、あとより良くしていくし、ね、昔よりも、そういう本当に歴史的な事実ってしっかり、沖縄人間は沖縄人間なりに認識しないといけないし、しっかり把握しないといけない、勉強しないといけないし、でそれをしっかり持ってまた沖縄以外の人にもちゃんと伝えて、
そうですね、
まあ、そういうことをしていかないといけないと思います。あまりにも偏りすぎたよ、どっちにも、ね、伝える
。うん、軍用治療で結局沖縄県は潤ってるでしょうっていう誤解もあるみたいなんですね。
ああ、おっしゃる方いらっしゃいますもんね。
それがない。ごくわずか、わずかの人たちですし、で軍用地の土地自体が今も結局提供金の利率がすごい下がってるので、提供金を預けるよりはこの軍用治療を買って、その軍用治療で利息的な部分を十分上回りますよって形で売買の対象になってるんですよ。
あ、なるほど。
投資の
部分
で最高の利回り
なってくると、この土地ってね、やっぱり県外の方にも渡ってるかもしれない。
あ、な
ってくると、
そういうのもたくさんあるし、ね、そしてまあ確かにそれで生活してる人もいますよね。これは数から言えば少ない。
少ないんですよ、その全体から見て。
何パーセントぐらいって言ってました ？10パーのうちの何パーセント、一桁台に確かパーセント
でしたね。たくさんもらってるってね、それもやってる人もいますからね。また逆に言えば、これで働かなくてもいいってことでマイナスですからね、人間としてはね。そういうのが出てくる。でそうして働かになって遊びを受けて、それで売ってっていうのが、売っちゃうと地元の人じゃない
ね、残らないですもんね、
結構そういうのなんですよ。まあでも今言ったね、だからこの現実を見に、はい、で現実を体感、生活して、
ね、そうですね、
やっぱり身を動かす人たち、まあ明るいとこだけじゃなくてね、やっぱりその影になってるところ、そこをしっかり見てもらいたいな。
そうですよね、そこが一番見るべき
ところ、見るべき
ところ、見るべきところ、
見るべきところですよね。そこを見て本当に体感をして生活者、そこで生きてる人たちの目線で、
そうですよね、
何ができるか分からない、
国民目線っていうやつは選挙前には出ますけどね公約の中に国民目線とか出るんですけど、
でもそのことを言ってる時代でも
う上から
いかないですね。
民意に対して、民意って誰が決めるのね。
ですよね。
これだけ言ってるのに何の取り入れ、
民意の声を、
もう結構発してましたよね結構聞いてますけど、これってないかなという感じも思ったりします
。上からなく
て、ね、はい、
これだけ、特に沖縄の基地問題で、ね、スプレーの問題で、沖縄の全市町村が反対したわけでしょ。それ民意じゃなくて何ですか。
本当ですよね。
それをなぜ無理やり押し付けるんですか。
続いてますからね。
ね、 予想が違和感になって一言言いやつと、それで終わるでしょ。全体がじゃない、
市長さん持ち回りで反対運動は集会やって一応反対ってそう意思表示が
市長さんやってる報道されてない、
報道されてないと思うんです
けど、あの一番大きいのが集まりました、うん、あれだけです、うん、あそれそれです
続いてやってる
市長さん単位
各市長さん
順番順番で、
だからそれこそやるべきってあれですよね、うん、その
今日はなくしとか
各議会でも全部やって、それ組み上げないっていうのはおかしいよね、
はい、
民主主義じゃないよね、
違います
か、あ、はい、
マスコミはなぜそれを応募しますか、中央
そうですよね、あの成人式のねくだらないあのバカ騒ぎはいいから
そうそう、あんな政局の話
いらないですよね、
あれはもう
思ったよ、
余計調子に乗ってやるからやめて
沖縄はそういう意味では政治バランスがいいですからね、あの偏らないですからね、保守革新が政権交代ずっと続いた地域です、
うーん、真剣に考えてるっていうことですよね、
はい、3つ続いたのは少ないでしょ、
冷静になってます
、3件したら4期が必ず変わる、
保守のようで革新とか、うん、革新のようで保守っていうのをよく聞きます、
この
状況で
不動票だったんです、バランスよく動く、はあ、
バランスよく
行き過ぎたら必ずなる
そうそう
あるんですね、
結構シビアってシビアですよ、そんなに陽気な民族ですけど意外と中央のことになるとやっぱりその辺は、
ね、だから どっかみたいな、ね、ずっと接種を出るときならないよ、
はあ、確かに投票することすらいらないようなところありますもんね、
それはないですね、県知事にしても
なんか生活に直接
するから、市長
さんにあ県知事も市長さん
市にしてます、ね、そうですね、
ほとんど
市町村の議員さんは若い方もいらっしゃるんですか、
そうな
の、ね、まあ市町村、まあ、そういう意味ではどうしても小さいんでね、いろんな意味が出てくる、全体見たときには、あれですね、大きくなると、
うん、
そういう意味では、まあ、このあたりは、やっぱりあの戦後のアメリカ統治のときの時に関しても、やっぱりアメリカって民主主義のところ、それなりにやっていくと、それなりに投資した、闘争ありますからね、勝ち取ってきた、与えられたものじゃないからね、沖縄は勝ち取ってきた民主主義がありますから、戦後の、軍政が、まあ、そういう違いがあると思います。
勉強になりました。
でもそういうのやるのは、ね、経済の自立をね、それが我々が小さな会社なりね、自分たちで自立して小さなところから生きていく、それをやっていってきますかね。
またぜひ皆さんから沖縄からパワーをいただいて。いろんな方に沖縄に来ていただいて、
ね、
はい、やっぱ見ていただかないと、
う
ん、でも見ていただいても沖縄の人に会ってもらわないとやっぱり難しいですよね、きっと自分たちで来て、うん、まあお店の人とかとはするかもしれないですけど、
うん、そうなんですよね、うん、去年もあの遠山郷の方がいらっしゃった時もね、
あ、
そういう、
は
いでしたね、歴史の方もね、はい、も見ておりましたけど、
そういう交流
を、うん、そういう交流が必要だ
と、ね、そうですね、ただ観光って言ってもいいですね、
ただ見て表面、
見えるところだけ見て、
はい、今の修学旅行のあれで民泊が増えてるんですよ、
あ、そうなんですか、
地元の本当におじいちゃんおばあちゃんのお家に泊まって、でも一泊でも、 もう女の子なんかはもう涙流して別れるときは、でその子たちはまた大学生ぐらいになったらまた来ましたって感じで、
大学
のお
しみたいな感じで、まあ、そうじゃない
いいですよね。教科書とかで読むよりもずっといいですよね。
それが結構
確かにそうですね。でもその人たちが生きてる間にこうちゃんと伝えてっていうのが大事ですよね。今貴重な体験をさせていただきありがとうございました。
ありがとうございました。お疲れ様でした。
ありがとうございました。